時刻は5時39分5秒を回ったところでございます。タッシー田代とアミタメのお二人でお届けしているトワイライトアベニュー767フライデーということでね、また笑われてしまいましたけど、ね、
これマリ笑ってる、
マリちゃんいるんじゃないかっていう、ね、マリちゃんとももうお付き合いが長いから
ね、なんかバンドで、
エンジェルフィッシュの頃からかな、
はいもう長いお付き合いで、はい、マリちゃんも聞いてくれてると思いますけれども ね、今日はアミタメのお二人がゲストにトワキンに来てくださっております。ぜひぜひお二人にもですねメッセージをお送りいただければななんていうふうに思うわけでございますが、今日のファックステーマは今年の夏の思い出、今年の夏の思い出、何か皆さんありますでしょうか、なんかこう甲子園で野球やってきたとかね、
それはすごいよ、
実際やってきた高校球児とか ね、まあ、惜しくも甲子園に行かれなかったとかね、埼玉は2県、ね、2校出まして、花咲と浦和学院が、いいところまで行ったんですけどね、今年はドラマチックでした、今年の甲子園はね、いろいろありまして、いろいろとお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。ファックス番号は 048-543-2179 048-543-2179、そしてそこで笑わなくてもよくないそこで笑わなくても笑うとこじゃない、メールアドレスは
油断ならないね
油断ならないですよ。メールアドレスは info@fm767.com info@fm767.com でお待ちしております、
はい、
よろしくお願いいたします。アミタメのお二人にもですね今年の夏の思い出とともにメッセージをお送りいただければ、お二人も相当お喜びになるので、
はい、喜びます喜びます、
ねえもう
かまってかまって
ねえもう本当に思い出話は尽きないんですけれども、ねそうだな、どんなところかなとは思い出話って言ったこの間の新宿の打ち合わせの飲み会でほとんど話しちゃったような気がする
楽しかったね、なんかね、
なんか長いこと本当会ってなかったのにね、なんか埋まるっていうのかな、
ね、
不思議なもんですね、
パッと戻るよね、
そうですね、当時に戻る、だから直々のお二人ともそうでした、やっぱり何年ぶりかで会ったんだけれども、すぐに埋まるんですよね、当時の気心のままになる、不思議ですよね、やっぱ音楽やってる間柄だと、そういうのはあるのかなっていうふうに思いますけど、
いや、思いますよ、なんかお互いに音楽、今もやめてなかったから、会えたしね、そうですね、番組にも出れたし、どっちかやめちゃってたらね、
合わないし、まあ、なんかこの間もそうやって、縁っていうのはすごいもんだねって話したけど、やっぱりね、音楽やってることでいろんな人とね、つながったりするから、
本当に広がりますね、
お二人のでも、こういう関係の広さってすごいでしょ。
まあ、でもね、音楽長いことやってる人は、やっぱり自然的に増えちゃ う、
そうですよね、
いろいろなとこ行っていろいろな出会いと再会があってっていうのは、
そうですね、
1年の間にさまざまな人と出会ってさまざまな方々と再会しますもんね、
本当そうですね、
これはもうすごいことですよね、
だから近頃はあのフェイスブックなんかがあってね、すごくあのみんなが会ってなくても会ってるような感じがするくらいなんだけれ ど、やっぱり地方なんか行って人と会って初めて、あ、こういう人だなっていうのが一番大事だな、
ですね、
なんか人が好きだね、私たちはね、
そうですね、お二人はね昔からそうなんで、本当にね、
人が好き、多分
すごくその人と接してる時間を大切にされてますよね、
好きですね、
そこを見習ってる感じはするな、なんか一緒に飲んでてもすごい親身にね聞いてくれていや本当にありがたい、
楽しいんだもんね、だってね、
そうもういきなり本当に楽しそうですもんね、なんかね、
楽しい、なんか楽しいよ本当、なんか気心の知れたっていうか、もう好きな仲間と飲んで喋ってるのが一番楽しいですよね、
そうですよね、まだまだあの番組にはお付き合いいただくんですけどもね、後ほどまた先ほど言ったライブインフォメーションなんかもね、お届けすると思いますし、番組のラストには、生セッションがあります、私も 3人でやるのは初めて。
初めてだと思います、ね、
これは嬉しいですね。
今日またこれちょっと、ま、ちょっと初めて歌う曲なんです。
あ、そうなんですよ ね、
よね。
にもかかわらずリハーサルで、え、本当に初めてなのかなって。
うまくいくのかな。
いや、すごいですけどね。庄司さんとはさまざまなこの苦虫をかじる仕事もお互いにこうしてきましたからあの頃も懐かしいですよね。
うん、まあでもあの頃のね、うん、こんなことがありましたねって話してくれたんだけど、覚えてない方が多いんだよね。
あ、本当ですか。
俺はそんなに、なんだろう、その、うん、なんかの出来事だと思ってなかったりするっていう、
大したことじゃなかったのかな、
うん、で、そんなこと俺したのっていうのは、
ね、EM クラブの我々 の、 そのアメリカンレディオという曲をすごい気に入ってくださっているのがあって、で、俺が金さえ持ってれば売り出してやんのになっていつもの、飲むたんびに言ってくださってたのが思い出します。
そういう思いはあったよね。
だって若くても、まあ、年いっても関係ないですけど、うん、いい歌を歌ってる人いっぱいいるんだよね、はいはい、そういう人他にもいっぱいいるもん。
いいなーって。
本当、
本当にいっぱいいるよね、
なんかだから知らせたいじゃん。
そうです
ね、聞いてほしいもんね。自分たちのこと
は、ね、私にとってはでも網溜めが、ね、そうだから
う
こうしてやっぱりラジオに出ていただきたいなっていう気持ちでいっぱいなわけですよね。
で、まあ、そういうのの延長でさっきみたいにその、うん、人の書いた曲をね、やらせてくださいって言って、はい、僕がやらせてもらったり、はいはい、本当この曲聴かせたいと思う曲はね、うん、そういうふうになってきたね、
本当ですね。
で、CD にも入れたいなと思ってるし。
そうです、そうです。
だから庄司さんと出会った頃はまだインターネットもなかったし、
なかったね、
携帯電話だってなかったよ。
携帯電話なかったですね、まだでっかい携帯電話
そうそう、金持ちの人しか持ってなかった。
ね、そういう時代だったから、ね、それでもやっぱり人との交流のネットワークというのはやっぱり確実に存在してて、
ね、
いろんな人と知り合ってっていうところがあったけどね、今はネットがあるからつながりやすいけれども、やっぱりそこで
そ、ね、
まあ、それだけだとね、ネットだけだとね、またやっぱりそこはそこで味気なさもあった
り、そうですね、
でやっぱり生身にこうしてね、お互いにやり取りできるっていうのは、しかも音楽を使ってこうやりセッションとかできると、もう、
ね、
一気に絆が深くなる。
そうなんです、そうなんです、本当本当そう。
庄司さんは今ブルースセッションは開催してるんです
か。ね、僕はね、その渋谷のブルーヒートで長らく日曜日にやらせてもらったんですけど、
そうですよね、
まあいろいろと事情があって、はいはい、僕は今はやってないかな。
あとクローフィッシュって赤坂の、
赤坂ね、
クローフィッシュっていうところで、
そこでは一応毎月1回第一
ホストやってら
っしゃる。第二
木曜かな。そうですね、ホストをやってますね。
クローフィッシュね、
ホストバンドっていうことでね、
ジーズセッションって言って、最初は新井武さんもいて、
そうそう、いたんだけどね。
天井の高いところですよね。
そうそうそう、
私1回ポニーで出たことあります。
はいはいはい、2階席からもね、飛び
降ろせる感じの、そうね、すごいですよね、あの店もね、クローフィッシュね。
そうです、
ね、
はい、
ね、
ここで毎月やってますね。
だからまあいろいろとこうチェックしていただけると嬉しいです。
そうですね、はい、ホームページ見ていただければ、
そう、見た目ホームページで、
はい、ぜひぜひよろしくお願いいたします。はい、では一旦 CM を挟んでですね、はい、ライブインフォメーション私の分もちょっと恐縮ながら含めさせていただいてですね、はいはい、お届けしようと思います。メッセージお待ちしております。今年の夏の思い出が今日のテーマです。アミタメのお二人にもメッセージよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
0485432179、0485432179、メールアドレスは info@fm767.com、 絶対閉じるんだよなinfo@fm767.com だね。ぜひぜひよろ、もう今いつ来ましたよメール。
あ、本当、
ね、ぜひぜひよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
いきなりマラカス振り出してでも何かしらやりたくなっちゃうんでね何かしらやりたくなっちゃうんですけども、周波数 76.7MHz 埼玉県鴻巣市より 10W でお届けしております JOZZ3AVFM FM 鴻巣フラワーラジオです。今日は見た目のお二人をゲストにお迎えしてトワキンお届けしておりますが、ライブインフォメーション、先ほどね興味あるあるコーナーでもご紹介しました通り、
はい、
タメさん、タメさんの、まあ、長年続けてらっしゃる、 鬼殺し、明日8月25日に25周年ライブ、はい、ニコニコです、
はい、ニコニコ
すごいです。8月25日土曜日、はい、横浜サムズアップ、素敵なお店でございます、はい、こちらで鬼殺し25周年ライブが開催されます、
はい、
すごいですよ、25周年のキャリア、なかなかできない、
四半世紀です。
そうですよ ね、
すごいね、
まあ、一言で25周年って言いますけど、うん、ここには25年間があったわけですからね。
そうよね、
当たり前ですけど、
うん、子供生まれた子が25歳だよ
ね。そうです、そうです、ね、私も18周年今年の秋でこの番組迎えますけれども、うんうん、ね、もう子供だった子はもう大人になっている。
そう、ね、高校卒業しちゃうんだよ。
そうです、
すごいな、
ね、私のだって娘もまだ生まれてませんでしたからね。
あ、そっか、
ラジオ始めた時は。
そ、
ね、もうそれが今やもう中学生ですから。
もう中学生、
ね、もう中学生。
アミタメのお二人は20周年
です。そうですね、20年になっちゃいました。
アミタメとしては20周年、はい、鬼殺しで25周年、ね、すごいメモリアルな1年ですね。
そうです、なんだ
そういう意味では、
ね、
うんうん、ね、そして、アミさんがアミとケイコの、
はい、
恵子とアミの昭和歌謡、
はい、
昭和歌謡ショ
ー、はい、
うん、すごいです。昭和歌謡を再現するという、
そう、もうほぼね、あの完コピー再現、
素晴らしいですね。馬車道のパラダイスカフェで9月22日です、
はい、
9月22日ということですね、
はい、
それから庄司さんの方はもう一つ、うん、9月25日1ヶ月後、
うん、
ジージーズで、
はい、
ね、
ね、ヤマト、
はい、
大和にあります遊び、こちらで、ライブが、はい、ジージーズのライブが、
はい、
あらタクシーが帰ってきます、
ね、はい、そして9月の中旬には、いそまちょっと前後いろいろしちゃいますけれども ね、
うんうん、ね、
9月14から17は関西ツアー、見た目が
奈良大和高田ジャムストック、
うん、すごい、
そして
尼崎のバードカフェケトル、初めてどうですね、
初めて行く、
あと大阪寺田町のオーティスブルー、
うん、
はいはい、
それから西の、あ、これはもういっぱいだから
そうだね、あかねちゃんっていうちょっと、
ね、ソールドアウトだね、
あ、ソールドアウトしてるのもあると、
うん、はい、
わあすごいですね。そして関東方面で見た目をご覧いただけるのは9月28日
はい、
大船ハニービーで、アミタメバンド、
はい、
これがもうアミさんが言うところのいいバンドなのよ。
いいバンドなんだわ。本当に
今ね、2人でやるのと、ね、また違う感じになりますから。
違いますよね、
本当にドラムベース、ね、キーボード入って5人でやるので、
アミさんのもういいバンドという、
もう本当に大好き今そのメンバーが、
あー楽しいですね、うん、
超楽しいです、
うん、いや、そうだから25年、ね、やってらっしゃって、アミタメでも20年やってて、
はい、
これ本当にずっと長く続けるのって大変ですよねって、この間、うん、新宿で一緒に飲んだ時に、ね、まず最初に俺それ言ったんですよ。そしたらもう、いや別に全然大変じゃないけど、楽しい楽しいって言ってたのがもうすっごく印象的。
本当
やっぱり楽しいんだ、
楽しい
楽しくなきゃ無理だよ、
ね、うん、
そうなんですよね、う
ん
うん、だ俺もそう言われてみると、この番組長らくやってるのは、
うん、
大変よりかは楽しいといった方が多い、ね、
そうでしょ、
大変なことはあるんですけど、
うん、
もちろん、
うんうん、
背骨折りながらもやったりとか、やったことあるんですけれども、そういったあの医者がやめろと言われてもやってきた楽しさはあるんですよ、
う
ん
う
ん、
そうだね、
それもまたむしろ楽しみとしてやってるんですけどね。いやだからもうそのバイタリティの源に楽しさという基本的なところがあるんだなっていうところ、
楽しさと喜びだね、やっぱね、
そうですよね、やってる時の喜び、いろいろな喜びがありますよね、
そうですね、そうそう、お客様だったりね、
はいはい、
音楽仲間だったり、
はいはい、
いろんなとこからね喜びをいただくので、
じきじきの時にも思ったんです、うん、あの方々もすごい長いじゃないですか、
長いですよね、
やっぱり今年は結構俺先輩ミュージシャンや先輩の芸人の方々に会う機会が非常に今年は多いんですよね。で来週はあの70歳を超えた声優の大ベテランの方がここに来られるんですけれども、その方からもやっぱり学ぶものがいっぱいあってですね、今年はちょっと先輩からいろんなこと学んでるなっていうのを実感してますね。うん、じゃあそれを楽しもうと思ってます、
うん
うんうんうん、ちょっとあの若かりし頃って意外とその上に対して、うん、なんか立てつく気持ちがちょっと大丈夫か、生意気な出過ぎた気持ちがあるじゃ
ん、
そういうのがある程度落ち着いてきて、
そうです、ね、
もう今だからもう先輩はやっぱすげえなっていうのね、うんうんうん、つくづくと感じてるところですね、うん、そんなまあ謙虚な私ですけれど私はですね9月はちょっと一歩も入ってないんですが、うん、10月は文化祭、
文化祭、
はい、毎年じゃねえ、毎年 毎年出演させていただいておりましてですね、うんうん、春日部の先に、うん、東武動物公園という、はいはい、まあ、地域があるんですけど、うんね、そのあたりにあります私学会高校とい う、 もう通信制の学校なんですが、そこの文化祭が今年で5年目になるのかな、うん、5年間ずっと出させていただいておりまして、体育館で行われるんですが、うんうん、もちろんマイクなしで無伴奏、
おかっこいい、
だいたいいつもマイクなしで無伴奏でやってますので、うんうんうん、こちら5年連続で出演させていただきます、うん、で、もちろん入場無料ですし、今年北海道に、うん、北海道も毎年やってるんですが、北海道に一緒に行ってくれた2人組のデュオのカラーシュガーという2人組、うんうん、こちらも、この、シオン祭に、登場することが決まりましたので、ぜひぜひご覧いただきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、では CM を挟んでですね、アミタメのお二人と共にお届けする次は T9 ですね、はい、T9 に突入いたしますが、はい、先週の続きゲゲゲの鬼太郎のパート2でございます、CM の後もお楽しみに。
はい、鬼太郎
さあ6時を回りましてですね、はい、このトワキンも4時間番組でございますが、ちょうど折り返し地点でございます。ここから2時間さらに盛り上がっていこうというわけでございます、はい、もうここから先はお二人はもうね、気軽に、はい、バカなこと言ってんだこいつっていう感じで珍しい動物を見るつもりでですね番組を楽しみいただければなと思うわけでございますが、6時を回るとですね、おなじみのアニソン徹底検証コーナーがございます。もう私が一人で企画して一人で曲を集めて一人で構成を考えて一人でプレゼンやっております。
得意なんだよこれ得意なんだよ編集の時にもいっぱい苦労してるから
曜日別コーナー突入してみようと思います、はい、月曜日から金曜日までのトワイライトアベニュー767の各パーソナリティが曜日ごとにそれぞれ違ったテーマで皆様に情報をお届けしております、はい、金曜日のこのコーナーは昔懐かしい子供向けテレビ番組で使われた音楽をしつこく検証する、うん、
しつこく
検証する
しつこく、
ね、題してタッシー田代の徹底的に&多角的にテレビテーマ、うん、T が9回入ってますので T9、
なるほど、
お楽しみいただきます、ちょうど1年ぐらいですね T9 になってからは、その前は T7 で、うん、&多角的にがなかったんです、
う
ん、
あ、なるほど、
タッシー田代の徹底的にテレビテーマ通称 T7 だったんですけども、この時は9年間続きました。主題歌だけを
主題歌
で、盛り上がってきた、うんうん、ベースがどうだドラムがどうだ、多分ドラムのこの辺にマイクを立てているのではないか
マニアックだ
そういう、そういうような、ね、ところまで、うん、でやっぱりほらアニメソングだ特撮の歌だから子供の頃ブランカンを見た状態で音楽を聴いていたけれども、音楽だけを聴こうとするとまたちょっと違うんですよ ね、
う
ん、音楽だけをとにかく徹底的に聴いてみよう、うん、そしてそこにいたミュージシャン作曲家歌手、プロデューサー、ディレクター、いろんな人たちのことを想像してみようという。で、音楽をずっと脈々とこうやって、ね、うん、語り継いで、演奏し、うん、しつついでくれた、先人のミュージシャンたちに敬意を表しようというのがこの趣旨でございますね。先週からお届けしておりますゲゲゲの鬼太郎でございますが、はい、ゲゲゲの鬼太郎はもちろんお二人ともご存知
してます、
はい、
ね、うん、私のお兄ちゃんお姉ちゃんの世代ですからもうかなり見てた、
うん、そうだね、
ちょ、面白かったからね。
先週ゲゲゲの鬼太郎の主題歌のさまざまなバージョンを、うん、まあ、聞いたり、はいはい、マニアックな挿入歌、そのシートに含まれているような挿入歌をご紹介しまして、うん、今日はその第2回目、はい、まずゲゲゲの鬼太郎というのは1968年1月から、69年の3月に第1シリーズ、うん、で第2シリーズが71年の10月から72年の9月28日まで続いて、うん、未だにリメイクされてさまざまなバージョンで、放映されている、うん、だから今のちっちゃい子たちも知っているという、
知ってるんだね、
すごいことですね。もちろん水木しげるの原作の漫画が、ありまして、それのアニメということでございますが、うん、主題歌おさらい、
はい、
主題歌おさらいですね。ちょっとこのやっぱりこの作曲家の泉拓のセンスで、
はい、
先週言ってたんですけど、うん、ゲゲゲゲゲのゲーが半音下がってるところがブルーノートだという話がそこがまずすごいということで、ね、でこういろいろとこう聞いてみると この辺の何でしょうね。
これ不気味感を出してますね。
そう、不気味感の
大正音とかな。
そう。
ゲゲゲゲゲのゲ。
懐かしい。
朝寝床でグーグーグー。楽しいな。
このフルートもいいよねっていう話ですね。2つしか出してない。そうなんです。でこの3つの音のブリッジね、次の。チャチャチャ。ここがまた素晴らしいんじゃないかな。これなかなかできないよっていう。
みんな
で
歌
おう。で、ドラムはずっとブラシなんですね。目立たないブラシをこれやってるんですけども、ベースが裏で取ってない。ひたすら頭でやってるから、うん、ここに何か不気味さが出てる軽さが出てこない。
お化けな会社も、
うん、仕事も
ウッドベースですね。
誰が弾いてるのか。
そうなんですよね。
知りたいよね。
やっぱこのミュージシャンがやっぱすごい。
すごい。
でそれをこう指揮していた泉拓もすごいというところでございましてね、今日はさまざまな観点からこの泉拓の世界に迫ってみようと思いますが、ゲゲゲの鬼太郎で流れていた BGM をまずは聞いていただきたいと思います。ゲゲゲの鬼太郎の BGM 集を手に取るとですね、まあ、100曲以上が目の前に広がってくるんですが、1分ぐらいの短い曲からまあ19秒20秒の曲までいろいろあるんですが、これお二人ちょっと聞いたことあるんじゃないかなと思うんですけど、妖怪出現で番号をナンバリングしてありまして H3、妖怪出現 H3、これをちょっとね、これね、俺はね、あの妖怪が出てきてピンチになって CM っていう時の音楽のような記憶があるんですけど、これ覚えてないですか。
すごいな。
すごいですよね。そうそう、ピンチなんですよ。
ピンチ。
妖怪がどんどんでっかくなっていくような気がする
。
これもいろんな楽器入ってますよ。ティンパニーですね。ティンパニーのチューニングもよくできてますね、これね。ダンダンダンダン。
いや、こんな聞いたことないね。
これスリリングですよ。これをスタジオで録音してた光景をこう想像するとその場にいたかったですね。すごい世界が展開してたんじゃないかなと思って。
CM
ですよ。すごい、この構成がすごいな。これが妖怪出現 H3 番の曲。いや、これはすごい。これだからこのオーケストラがまずすごいし、
すごい、ね、
こういう曲が有名、そんなに有名にならずに、うん、世の中にずっと埋もれているっていう事実がすごいなって
そうだね、
これがすごいな。挿入歌とか劇版っていうのはそういうもんだったりするんですけど、
だってもう M1 からもう本当に何百って、
ね、いっぱいあるんですよね。
撮ってるミュージシャンはすごいすごい大変だと思うよ。だから
そうですよね。で1日に何十曲も撮らなきゃいけないし、
ね、
缶詰ですからね、スタジオに。続いて鬼太郎大活躍、
G の
一番。
G の一番
これも俺に聞いたことあるんですよ。
ドラム石原裕次郎だね。
あ、石原裕次郎だ。ボディだ、チンだ。これはドラム派手ですね。おー、いきなり来た。
ちょっとピンチを切り抜けた。
そうですね。でも疾走感がありますね。
ちょっと悠々としてるね、ここはね。
鬼太郎の周りをこう風が渦巻いて
る。アミさん想像力豊かだね。このドラムの録音の仕方もいいですよね。なんかね、いいバランスで撮れてるなって。 ぱ60年代
これはでも相当広いスタジオで、
そうですね、
ブースとかあって、あ
ブースやってましたね、せーのですよね。いやすごい、これが鬼太郎大活劇、
大活
大活劇、ね、G の1番
G の2、G の3
あるんですよそれやってるともう全然時間ないからいやすごいですよね、
すごい、
いや今のドラムのあの距離感なんかも ね、 いいね、聞いてると昔のブルースのレコードの録音を思い出す、
ね、本当ですよね、
エレキ一番向こうみたいな、
そうそうそうそう、ああいうのをああいうので入ってきてるから、こういう録音を聞くと、ああ一緒だなっていうのを、
なんかこう位置感が分かるみたいな、
分かります分かる、
スタジオ内のね、
でこれまたせーのでやってるってところがすごいですよね、
せーのの現場って
怖いね、
やったことある、
ありますけどね、
あれ、うん、楽しいけどドキドキするよね、
ドキドキしますね、ま
ずこちらに
ディズニー
せーので
ゲームとかみんな行って、そうなんです、
ね、
うわすごいな、レコーディング、
レコーディング、
うわすごいな、
シンデレラの歌ったところ
、そうなん、
指揮の先生の指揮が分かんないの、あのクラシック通ってないから、ってどこが頭が分かんなくて、でもみんな
そういう現場、
現場、
そういう現場、
結構ドキドキする、緊張感あふれる、
すごいな、
そんな感じでしょ、この人たちみんな、
ね、そうですよ、うん、でタメさんがね、もうあの先ほどあの鬼太郎の目玉親父の真似してましたけど他にもさまざまなキャラクターが登場します、ネズミ男ご存知ですか、
おい鬼太郎、
ネズミ男いきます、ネズミ男のテーマ B の3、
これ知ってる、
これね、これも愛着ありますよね、スイングですね、
そう
ハイハットがいいな、まあ、ドラムの人うまいですよね、
いや、うまいわ、
これエレキです
ね、エレキだね、
エレキです、
フル箱でしょうね、
うん、
フル
箱だ、
ちょうどだからベンチャーズが流行った後だから、こういうエレキのなんかこうミュート音みたいな、しかし
ね、
ネズミ男のテーマ、
この憎み切れないろくでなし的な、
本当ですよね、ネズミ男のテーマ B の3ですね、
B の3なんだ
続いて聞いていただくのが鬼太郎のテーマ A の4、これもね、うん、あの主題歌をスイングさせてるバージョンが、
そういうのでもよく使うよね、
そうですよね、リムショットでね、これね、ドラムがこれ
うまいね、
うまい、上手ですよね、
もう誰だか知りたい
さっきタメさんが大正琴かなって言ったじゃないですか、イントロ、さっきも今一瞬出てきました、
うん、
いやこれが実はですね、今日の中でも大きな話題になる楽器でして、この音ね、これね、大正琴とはまた違って、
うんうん、
胸筋という楽器だそうで、これ実態があんまり知られてない、
それは胸筋、それは胸筋、
胸筋とは違って京都の胸です、奈良京都の胸、京都のことと書いて胸筋と読むんですが、いろいろと検索しても実は出てこない楽器なんです、
そうなんだ、
で、いろいろとですね胸筋について調べてみたんですが、次のねこの異界からの使者 G2T の3という BGM があるんですがこの中でふんだんに使われております、やはり床に置いて寝かせてやる楽器には違いがなさそうなんですが、まず演奏者があまりいない楽器、すごい珍しい楽器だそうなんですよね、
琴みたいな形状なんだ
よね、琴みたいな形状で、ここノコギリ、
ノコギリだね、
お前はアホかの、
若い人分かりませんけど
関西人これこれわ
ノコギリかテルミンかみたいな感じですよね、こういう雰囲気出すものって ね、
そうだね、
でもずっとオルガンがベタ押しのままで、
うんうんうん、
すごいですよこれも、
このなんか風感がさ、
シンセサイザーがなかった時代ですからね、
うん、そうだね、 これが、これ本当なんか懐かしい感じ。
最高に最高だね。
でもこのスネアも良くないですか。ずっとタタタタだけをやってる。
タタタタタ。
これリズム難しいと思うんだよな。これで胸筋の唯一のいろいろ録音、最近の胸筋の録音をちょっと入手してみました。山内きみこさんという方がやってる工場の月なんですけど、工場の月で胸筋がこれ用いられてるのではないかと、最近の録音なんですけれども、なんかこのもう有名なね、工場の月、これの主旋律、そうですね、これですね。やっぱり琴の
琴
ですよね、やっぱりね。やっぱだいぶ洗練された感じになってますから、うん、ゲゲゲの中だともっとおどろおどろしい、うん、まあチョーキングを加えてる感じがしますからね。
オンヨンってこう、うん、
まあビブラートかけてたね。
そうですね。
音がね、さっきのはもっと鉄弦っぽかったんだけど、
そうですね、こっちもっ
とね、これは違うな、
うん、違う感じの弦楽器っぽいですよね、うんうん、なんかこう滝連ですか、これは滝
連
慣れ慣れしい、
友達か滝
連ね、すごいですけど、まあ、こういった録音がまあちょっとあったんでね、うん、持ってきたんですけれども、うん、まあ、泉拓という方がですね、はいはい、こういった珍しい楽器を用いながら、まあ、オーケストラを指揮して、うん、ゲゲゲの鬼太郎の世界観をこう出していたっていうところがまずすごい、うん、
素晴らしい、ね、
すごい仕事だったなっていうところがね、うん、今もう当時テレビ見てた時は気がつかないじゃないですか、
うん、そ
のことには、
ね、
妖怪との戦いばっかりにもう気がいってるわけですからね、うん、
そ
う
そ
う、
音の方まではね、
そうなんですよ。そうそうそうそう。でその中で私がこの数ある BGM の中でですね、うん、これすごいいい曲だなと思った曲が一曲ありまして、鏡の中の少女 B1、 これがこの旋律がですね本当に素晴らしかったんでちょっと聴いていただこうと思います。これゲゲゲの鬼太郎の中の BGM です。白黒映画のね、うん、サイレント映画のなんかすごいロマンチックなシーンのような、うん、まさかゲゲゲの鬼太郎で使われてる曲だとは思えないな、う
ん、平和のね、
鬼太郎ちゃんがさ、うん、恋しちゃったりとかしたら、ね、妖怪なんじゃないの、
あ、鏡の中の少女
手の届かない、ね、
この愛らしい感じのビブラフォンとかね、うんうん、使われてるわけでございますが、
鉄筋かな、
泉拓という、まあそうですよね、うん、泉拓という作曲家もうご存知かと思いますけれども、はいはい、うん、もうすでに92年にお亡くなりになっています。で歌謡曲、演歌調からシャンソン、ブルース、ポップスまで、はい、曲調は様々、うん、フォークソング、 CM ソング、アニメソング、ミュージカル、うん、童謡、校歌、交響曲、幅広いジャンルの曲を作曲してきた方で、創作数が1万5000曲に上ると言われています。
すごいね。
そうです、今日は記念してですね、
はい、
ゲゲゲの鬼太郎アミタメゲスト記念何なのかよくわかんない、何なのかよくわかんないですけど、手動の操作で私がお送りする、うんうん、泉拓メドレー、泉拓がどういう曲を作ってきたか、はいはい、うん、結構知ってるようで知らなくないですか。
ルールー、
あー、すごいすごいすごいさすがですね、さすが、いろいろな曲をですね、私が今目の前で手動でやってみようかなと思いますので、とちったらごめんなさいねこの、題してあれもこれも泉拓意味わかんないあれもこれも泉拓ね、まずはこちらから聞いていただきたい。もうどんどんタイトルとか言ってってくださいね。はいはいはい、バンバン絡んでっていただいて。よろしくお願いいたします。
はい、おー、来 君は何を今
そう
太陽の季節
太陽が暮れた季節青い三角定規
見つめているの若い
昭和歌謡の時間
がやってますねこれアミと稽古でやってますね
アミの昭和歌謡ショーでやってる、
はい、
これを泉と
これねこの後に出てくる男性コーラスがどうも奇怪なんだよね
ボンボンボンボンボン
ボンって出てきて今日からは僕らの仲間
懐かしいな
飛び出そう
クーコさんねクーコ
さあ次行きます
行きましょう
チョコレートチョコレートチョコレートは明治
これはあれですかザ・ピーナッツですかね
これは
この声はどうだろう
違う
違う
んじゃない
スリーグレイセスス
リーグレイセスだね。
そうなんですよね。
オレゴリラのもっと前だ。
チョコレート、チョコレート、チョコレートは一。
え、ババンババンババン。
そうです。
いい湯だな。
いい湯だな。
あはは。
そうこれも泉だ
そうなんだ
いやすごいですよ
これでドリフじゃないでしょこれ
ドリフじゃないデュークエイセスのバージョン
冷てーな冷てーな
ちゃんとしたバージョン
ちゃんとしたバージョン
草の湯
続いていきます
はい
徹子の部屋実はこれも泉拓
この
く
らいの犬塚でございます
モノマネ入った上近マリー以来モノマネ入ったこう考えるとスキャット系が多いですね
そうですね、
なんかね、うん、さあ続いていきます、はい、こちらも有名なナンバーだと思いますが、うんこれもご存知かと思いますよ 歌が入ればすぐに
悲しみに
そうかなと思ったけど
中村雅俊ふれあい触れ合い
だ、
うん、これも泉拓
あの人を思い出す
もうお二人ともすぐに売れちゃう歌えちゃうね
どんな時そばにいて肩を抱いてほしいと
昔聞いてたのは忘れないんだよ
昔聞いてたからねもう遺伝子に染み込んじゃってる
んだ
ね
ぬくもりが欲しいだ
これも泉拓と
すごい
人は皆一人では
いや中村雅俊に亜美さんが上から歌を重ねてくるなんていう光景はすごい貴重なシーンだな今なこれなこちらも泉拓でございます
ああ
ピンキラでございます
ピンキラだピンキラ
これも亜美稽古でやってますね
やってますね
これもやってらっしゃいます
忘れられないのもあの人が好きよ
ピンキーのエコーがすごいねこれ
すごいですねリバーブ、うん、リバーブがすごい
海を見てたわ海を見てたわ
ガゼンノリノリだ忘年会みたいになってきた
小さな海を浮かべて泣いたの
後ろがベースがピックピキですね
あピックですね
ジャズベースでしょうかね
分析
こういうの多かったな
ハーモニーがすげえなこれ
エコーのかかり具合がね、再起感が出てるね、
すごいですね
こういう風にしようこの
さあそしてやっぱりですね、先ほど亜美さんが言ってくださった曲がこちらですね、 でもこれもスキャット系ですね。由紀さおりさんでございます。
これでもちょっと疑惑がありましてですね、最初のところでサウンドオブサイレンスにちょっと似た
もの。あ、そうそう、それあのテレビ番組で大橋京さんが指摘したらしいです昔。
カッパの弓。
そうですそしてあれもこれも泉拓、締めくくりはやはりこの歌ではないかなと思いますね。
あ、名曲ですね。
名曲、見上げてごらん夜の星を、坂本九でございます。
名曲だ。
これも泉拓。素晴
らしい。
この曲歌いたいな、
私は。これは無伴奏でよく歌いますね。この間のイベントでも歌いました。そうそう、お客さんも一緒に歌ってくれるんですよね。
夜の星は小さな、
このQちゃんの力いっぱいな感じの歌がいいんだよ
ね。
小さな光がささやかな幸せ。
やっぱ先ほど私がこのゲゲゲの伴奏の中でいいんですよって言った鏡の中の少女 B1 ですけれども、それと何か共通する愛らしさが主旋律の中にあるっていう、ああこういうところ、泉拓っていう方のセンスはそういうところにもある。しかもゲゲゲの鬼太郎のようにちょっと驚々しい世界雰囲気を出すというアンテナも持っていて、さすがはさまざまな幅広いジャンルで1万5000曲やってきた人だなと思いますね。もう他にも泉拓のアニソンって結構あって、猛烈あたろうとかもそうなんですけれども、まだ T9 で取り上げてないので、猛烈あたろうの時今度何やろうかなってでも今日も全力投球で、泉拓というのは他にも伊藤に行くなら鳩屋もそうですし、それからバーモントカレーもそうですね。
ハウスバーモントカレーだよ。
上鹿まりちゃんもすぐに真似するんですよ。それと同じ匂いがします。
よく似た生き物
なんだ。かなりやっぱまりちゃんの先輩なんだなっていうのはよくわかりました、ね。というわけでございましてね、いや今日はすごいですね。
面白い、
すごい曲がたくさんかかりましたけれども、ゲゲゲの鬼太郎を引き合いにしてですね、さまざまな BGM、そして泉拓の世界、こちらにね、まあいろいろと徹底的に突入させていただきました、ね。また来週違った感じで T9 をお届けすると思いますので、また来週のこのコーナーもお楽しみにということでございますが、最後はですね、せっかくですので、鬼太郎のそのエンディングテーマですね、はい、カランコロンの歌を聴きながらですね、お別れ、これあの加藤みどりさんですからね、曲歌ってんのはね、これを聴きながら今日の T9 は締めくくろうと思います、はい。